ファストストーリーテリングをお聞きの皆さん、こんにちは。飯島ひろきです。今回はね、副音声での参加ということで、以前やっていただいた記事をちょっと見て、紹介していこうかなと思っております。僕がね振り返った記事はこれ2019年の4月の22日、だからちょうど1年前ですね。4月の22だから、そう、記事がちょうど御曹司ボーイズが放送第1話2話している時期ですね。だからあれだ、まだ平成残り1週間ぐらいの時に取材していただいたんですけど、そうですね、髪の毛が茶色いです。茶色じゃねえや、オレンジですねそうだ、御曹司ボーイズ、そう、御曹司ボーイズの撮影がちょうど去年の1月頭から、3月ケツぐらいまでの撮影で、そこからこの時はまだ解禁されてなかったけど、アパレルデザイナーを撮ってた時期ですね、この時は。で、その記事にもあるように、ちょっと今から仕事辞めてくるの、舞台稽古始まる前ですかね。だから結構この時期はバタバタしてましたね。バタバタしてたなーってイメージが結構強いです、自分の中では。はい。で、そうですね、こう、僕はそれこそ御曹司ボーイズもそうですし、あとプリンスオブレジェンドでも王子役だから、なんか漫画に出てくるような、そういうキラキラした人物像を演じるのはなんやかんや2回あるんですけど、なんだろう、その質問でもある通り、飯島さんとの共通点はありますかって質問なんですけど、王子の感覚がわからないと自分たちのあくまでも想像、世間一般でいう王子様、お姫様みたいな、そういうキラキラしたきらびやかなね、ちょっとなんか御曹司は逆にちょっとそこは違ったんですけど、どうビジネスに転換していくか、その会話とかもそうですし、が僕のイメージ、御曹司はそういうイメージだったので、極論自分とは遠い存在ではあったので、難しかったですね。どうしたらスンと凛として御曹司っぽく見えるか、そして年齢もまだ大学生の年齢だったので、その西園寺大河役が22歳だったので、その若さも残しつつ、バリバリできる仕事マンっていうのは難しかったですね。そう、どれを軸に考えていこうかっていうのがなかなか大変でした。先ほどビジネスって言いましたけど、質問でもね、お金あったら何しますかって、僕だったら使いたいとか、多分皆さんもそうだと思うんですけど、お金は逆にそのビジネスやる人はどんどん投資資産に回していくと思うんですよね。だからそこがね、ビジネスとプライベートの、使い分けではないですけど、何の話をしてるんだろう私は。でもなかなか、ちょっと想像しづらい、世界観で、やりごたえはすごいありましたね。身につけてるものから、すごい高級な、だからセットアップでも何十万とか、時計がうん百万とか、本当に劇中でもつけてたので、 最初はなんか慣れないことすぎてビクビクしてましたね。そのやばい、なんかこぼしたらどうしようとかあと壊したらどうしようとか、まあ、あの御曹司の皆さん全員そうでした。やばいねこれみたいな、これどこ壊さないように気をつけようなみたいな。私そのスタッフさんからもあのめちゃくちゃ言われてましたあ、思い出した、あのちょうどこの時期はあれだ、桜、中目黒で撮影したんですよ、この写真。ん？そうですね、中目黒のスタジオで撮影して、でなんかちょろっと外も出てなんですけど、あのちょうどその目黒川でなんかお祭り、まあ、桜のなんかお祭りがやってて、すごく人がいたのを鮮明に覚えてますね。でなんか結構ジロジロ見られた気がしますなんかすごい心地いいやっぱ時期ですね、その4月の半ば後半って。なんか暖かさもありつつ、まあ、ちょっと肌寒さもある、そういうファッションだったら何枚か着こなすことができる、なんかちょうどよく楽しめる時期だなって。この衣装すごい僕可愛いなと思ったんですよ、このセットアップなんですけど。なんかセットアップ着ることってまあプライベートではあまりないので、だそういうなんかまあ仕事だからじゃないですけど、服を楽しみながらこの撮影には挑みました。はい、ですね、ちょっと質問をあさってみましょう。高みを目指すお金の使い方、素敵です。ドラマの中で婚約者を選ぶというストーリーが軸になっていますが、飯島さんが実際に選ぶ女の子はどんな子ですか、という質問に対して僕は、まあなんかこの人のこともっと知りたいなって興味持つタイプなんですよって言ってるんですけど、まあ1年経った今でもまあそうですかね。なんかね、まあこの通りではあるんですけど、なんか面白い人生を歩みたいなっていう、なんかそういう相手も自分もそうですし、なんか面白くないと楽しくないのでまあもちろんそのプライベート仕事、まあ、学業もそうですけど、なんかそういう人生に遊び心がある人は僕は素敵だなってすごく思います。あとはシンプルに男心が分かっている子、まあそうですね男心くすぐるような小悪魔女子にはかなわないですねって断言してますけど、まあそうですね。まあでもやっぱそれを分かってる方がなんか男性側としてもすごい嬉しいんじゃないかなって僕は男性に対しては思うんですよ。女性は分かんないですけど、この僕が今言ったようなあれはなんかそういうないものねだりではないですけど、そういう駆け引きとかではなくて、駆け引きではないですなんかシンプルにそう僕は直感で感じたなって思います。なんだろうな、ちょっと今から仕事辞めてくる、これもねこのあと1ヶ月間ぐらい、5月いっぱい、まあ、6月ちょっと入ってぐらいまで稽古してたんですけど、やっぱここでまた自分の役者人生もそうですし、まあ、あと22歳、まだ当時22歳だったので、ちょうどその作品とのテーマの年齢が、まあ言うて、まあ新社会人1年目の年だったので、まあ同級生とか仕事、会社員とかの仕事してる姿を、直で感じていたので、なんか、いいタイミングで作品に巡り合えたなって、この作品に巡り合えたなってのは、思いましたね。まあ、その会社を辞めたいと、まあ、 辛すぎて、まあ、会社の上司のパワハラとかそういう、まあ、現代の社会テーマに切り込んだ作品なんですけど、本当にこの1ヶ月間で何キロ痩せたんだろう。あの役作りとかで痩せたんじゃなくて、本当に辛くて痩せましたね。なんか辛くてっていうか、体力的にっていうか、メンタル的にですかね。メンタル的になんかすごい、別に稽古中じゃなくても、追い込まれちゃって、本当に、ご飯も全然入らなくて、まあ、あと、お酒もその時期はもう一切飲んでなかったのかな。なんかもうそういう気分じゃなくて、一切飲んでなくて、で、なんか追い込まれて、本番迎えてって感じだったので、きつかったですね。きつかったけど、なんか、その先にあるものって、まあその、青山っていう役を演じたんですけど、なんか青山が求めていたものは、結果的にはそういう仕事を、方向転換をして、新しい自分を楽し、まあそれこそさっき僕が言ったように、人生楽しんだ方がね、面白いからっていう、あれで、変わっていく、ストーリーなんですけど、まあ本当にその通りだなと思ったし、友達も見に来てくれて、それこそ、まあ、役者の方も、役者友達も見に来てくれて、すごいなんか僕らの20代前半の時期って、仕事に対してすごく考える、時期なので、なんか自分はどうしたらいいんだろうって、今現状はこうできてるけど、後半というか、今後どう自分が変わっていくのかって、本当に想像だけではわからない世界ではあるので、まあ、やったもん勝ち、まあ、当たって砕けろではないですけど、なんかそういうのがいろいろ詰まったメッセージがあったので、すごい言われました。その仕事に対してと、もちろん見に来てくださった皆さんにもお手紙とかもいただいて、その仕事に対してとかの、本当にガチの、相談とか、なんかやっぱそういう、メッセージが伝わったのは、やっててすごい役者としては嬉しかったし、何より、さなぎの殻が剥けたみたいな、なんかそういう感じに僕もなりました。だからなんかもっと芝居を探求していきたいなっていう欲にもつながりましたし、まあ、あと自分にも何があるかわからないなっていう、本当にね、もしかしたら明日死ぬかもしれないし、でもなんか死ぬってより僕はとりあえず生きてやるっていう、なんかそういうポジティブな方向に普段から転換はして考えてはいるんですけど、なんかそういうビクビクしてても、まあそれはもう運命だから仕方がないって僕はすごい思っちゃって、なんかそれなら頑張って自分で生きて笑顔でっていう最後を俺迎えたいので、なんかそうですね、結構リアルなんだろうなとその時は思いましたね。はい、結構仕事あれに対して結構ガタガタぐじぐじ語りましたけどここでね、広傷なんちょめちょめちょめみたいな、内で輝く自分らしさ、外に対する愛らしさ、そのバランスを忘れずにいたいと、まあむちゃくちゃカッコつけてますけど、でもなんだろう、この通りだなって僕自分で自己評価というわけではないですけど、自分でこうありたいなっていう、すごいカッコつけた言葉だったらこうですけど、まあさっき言ったように、その やりたいことはやるけど、でも楽しくなきゃ面白くないから、生きてる感じしないし、でその外に対する愛を持って全部仕事もプライベートもそうですけど、でないと何だろう、何やってるんだろう自分って多分なっちゃうんですよね。でもそう偏りすぎたら絶対またその何やってるんだろうになっちゃうし、分からなく、どうしたらいいか分からないっていう疑問が生まれてくると思うんですよ。だその疑問を、生まないようにって言い方は別にそういうわけではないんですけど、なんか、自分らしさ、自己流で、どんどん突き進んでいきたいなって、僕の意見ではそう思いますかね。もちろん、僕は僕だし、この聞いてる方は、聞いてる方であなただし、生き方は全然違いますけど、なんかそういうものを大切にしていったら、また変わっていくんじゃないかなって、その僕が欠かせないもので音楽って、インタビューでは書いてあるんですけど、音楽は本当になんかその時のたまたま聴いてたっていう時期もあると思うんですけど、振り返ってみると、あ、この時の何月に、春とか夏とかに聴いてたなっていう、なんか懐かしい感覚と、あと香りを思い出すんですよ僕は。なんかそういうのを知ってから音楽って大事だなって、もちろん楽しい時期、辛い時期、悲しい時期とかいろいろありますけど、やっぱそこには絶対音楽ってあるなって、自分の人生振り返ってもそうですし、なんかいろんなジャンルも聞きますけど、それこそ音楽聴いて体が休まるもありますし、テンションが上がるっていう、アドレナリンではないですけど、なんか音楽ってそういう不思議な力があるから、すごく大事にしている存在ですね。その音質とかも結構こだわってて、ノイズキャンセリングとか、音楽のそのメロディーだけではなく、下のベースとかドラムとかがなんか体に響くような、なんかそういう体全体で音楽を楽しむために、僕は結構イヤホンとかはこだわってますね。飯島ひろきのポリシー、自分の個性は生かしつつ礼儀と謙虚さは忘れない、あとノリと愛嬌。そうですね、僕社会、東京に出てから礼儀と謙虚、あとノリと愛嬌はっていうテーマでやってるんですよ。礼儀と謙虚は父親からの教えなんですけど、この二つがまずないと、社会人としては成功できないし、自分一人では生きていけないので、人間ってすごい弱い生き物だから、誰かと一緒に、歩んでいかないと、支えてもらわれないと、仕事も、普段も生きていけないので、そこは絶対に忘れたくないなって。で、そことの、間にノリと愛嬌ですね。ノリと愛嬌は簡単に言えばコミュニケーションですかね。そういう人との対話で人間性、性格をなんか探って、本性を出し合っていくっていう、やっぱ人間ってそういうことがないと面白くはないので、面白くないというか、そうですね、面白くないですね。本性を隠してても、もちろん隠したい方もいるとは思うんですけど、僕はなんか別に隠したいとは思わないし、俺はこういう人間だから、なんか分かってよって、逆にそういう気使われるのがすごい僕は嫌で、なんか疲れたくないんですよ、気使ってとか。だからなんか辛いとか、相手が気使ってる時は僕は逆にノリと愛嬌で、そういう時はやっちゃいますね。だから変に肩の力入っていてもって僕は思うので、 なんかそういういろいろその礼儀謙虚ノリと愛嬌って言いましたけど、まあとプライベートは自分らしく、まあさっきも言った自分らしく楽しくで仕事をしていきたいなって。あ、そう、ここのあの写真、飯島ひろきのポリシーぐらいの上の写真すごいあの気に入ってるんですよ。ここもなんどうだっけな、駐車場付近だったかな、どこかの、それこそ中目黒の、なんかすごいここ絵になりそうですよねってあのスタッフさんとカメラマンさんと話してちょっと撮らせてもらったんですけど、すごいなんか僕の撮りたいものをあの分かってくれるカメラマンさん、あとスタッフさんで、なんかファストさんの時すごい毎回いい写真が撮れるんですよね、本当に僕はすごいあの嬉しいんですけど、でなんかそれも言われたんですよ、なんか飯島さんが撮りたいのなんとなく分かりますみたいな、なんかちょっとあの暴れたいタイプですよねってあのよく言われるんですけど、まあ実際はやっぱ結構僕もあの現場では動いたりす、無駄になんかいらない動きとかもしちゃうので、なんかそういうところはなんかあのうまく切り取ってもらえたらなって思いで僕はやってるんですけど、なんかすごいあの自然体でどれも撮れた写真だなって感じます。なんかこう見ると大人っぽくなったのかな、なったんですかね、振り返ってみると。なんかそう、髪の毛の長さがバラバラだから、なんか長かったり短かったりと、顔が結構僕変わるんですけど、それで、あ、でもなんかそうですね、すげえなんか今自分で自分を見てますけど、ちょっと痩せたのかな、頬があの削れたっていうあれではないけど、なんかそういう気がしますね。まあ、あとヒゲが濃くなりましたね、23歳、もうぼちぼち24になりますけど、なんか早いですね、早いですよ。東京上京してきたのが19歳、まあ、ほぼ終わりだったんですけど、すぐ20歳って感じだったんですけど、そう考えるともう4年ぐらい経つのかって考えるとあっという間だし、まあでもなんか、あ、4年経ったんだぐらいでもあるし、なんかその若いうちにいろんな人と出会えたのがすごい今までの人生だったら多分なかったので、なんかすごいあの運がいいなって自分でも思います。なんかまあ自分を変えれたってわけではないですけど、まあでもこれからもね、あのいろんな人に出会いたいし、面白い人間に会いたいし、面白い人生を歩んでいきたいですね。座右の銘、運外蒼天。これね、僕はあのパッと考えたんですよ。そのたまたま劇団のあれプロフィールで座右の銘を座右の銘のコーナーがあって、紹介の、まあ、例えばそのプロフィールの身長体重とか、まあ、生年月日の下に なぜか座右の銘だったんですよ。で、座右の銘ってないなって思って、なんかかっこいい座右の銘ないかなみたいな、なんかそういうのをあのネットで調べてたらパッと出てきて、運外蒼天ってかっこいいなって思って、僕はいつだっけこれ、20歳21ぐらいの時にしました。意味もすごい、まあ、いろんな試練壁があるけど、努力とか、まあ、自分の直感とか、まあ、なんか信じてるもので、まあ、雲を晴らしていく、蒼天にしていく、壁を越えていくって、すごく若者にとってはこの言葉ってめちゃくちゃいい言葉だなって僕は感じたんですよ。だからなんか皆さんもなんかこういう自分のドンっていうテーマでもいいし、それこそ座右の銘でもいいし、なんか一つあると、なんか小学生の時かな、小学生の時って今月のテーマとか、あとなんだろう、 何年生のテーマみたいな多分あった気がするんですよ。でもそれってすごい大人になっても大事なことだし、なんかそのテーマとか目標、まあ、あと自分の人生を決める言葉っていうのは生きていくためのプラスな思考に変わっていくとは思うので、なんかそういうの掲げてみてもいいかもしれないですね。はい、ということでいろいろ久しぶりに振り返ってみましたけど、皆さんいかがでしたでしょうか。まあね、ちょうどいつだっけ、今年の1月2月ですか、1月2月かな、あ、エラーが起きちゃったにやってもらったんですけど、ファストさん、でもなんかこうして久しぶりに記事にしてもらうんですけど、まあなんかまたこういう機会があったら僕はどんどんやっていきたいですし、なんか僕が感じる可能性とか今この時に感じたことって結構バラバラなところはあるので、たまに意見が違うとかあるかもしれないですけど、でも多分正直に感じたことを全部発言しているとは思うので、なんかそういうのを大事に今後もお仕事をしていきたいですね、していきたいですし、新しい自分に対して道しるべにつなげていきたいと思うので、もしまたファストさんのね記事がありましたら、ぜひぜひご覧いただけたらなと思っております。はい、ということで以上、飯島ひろきでした。ご視聴ありがとうございます。